それなり昭和52年4月17日朝のご理解をいただきます。
ご理解68節を。ご理解第68節。神参りをするに、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならん。その辛抱こそ身に徳を受ける修行じゃ。いかにありがたそうに心経や大払いをあげても、心に誠がなければ神をそういうも同然じゃ。柏でも無理に大きな音をさせるには及ばん。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりせぬでも、人にものを言う通りに拝めと。辛抱という、その辛抱こそ身に徳を受ける修行とおっしゃる。辛抱というのは、もう辛抱ができんと例えば普通思う、その先が辛抱です。ここまでなら誰でもできるというところなら辛抱じゃありません。もう観念はならないと思いますけれども、そのならんという観念をすることが本当の観念だと言われるようなもんです。だからおかげを受ける人、普通の人、落としていく人というものがはっきりしてくるんです。その辺で、このね、それこそ雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならず、その辛抱こそ身に徳を受ける修行という、その辛抱の徳を受けておきませんとね。例えばな、これを商売にいたしますと、私はだんだんおかげをいただいて、商売の繁盛のおかげをあげた。その店ならその店に一つの力、徳というものができてくるんです。例えば客筋が良い、やはりその芯が良いからお客さんも良いのです、ね、よく農繁期だから、農閑期だから、例えば田舎の、まあ、楽しみだったのような町は農繁期になるとお客さんが減ってしまう。農閑期になると大売り出しをしたりして、それを取り戻そうとこそするわけなんです、うん、けれどもね、力というもの、徳というものはそんなもんじゃない。それこそ農繁期であろうが農閑期であろうが、ね、一生のおかげがいただかれるというのが私は徳だと思う、力だと思う。とにかくただいまもう農繁期ですからお客さんが少ないと、こういうのを届けをする人があるか、私は必ず言うんです。あんたが決めとったじゃないか、農繁期だから もうお客さんが少ないと決めてしまった、ね、 神様のおかげをいただけば、ならお役所さんだけが相手じゃないだろうね。その反対のなら人たちがお客さんになってもらえばいいじゃないか。哀楽の場合を見てなさい、ね、千なら千のお参りがあるようになったら、そっと千のお参りがあるじゃないか。古から照からとか、農繁期とから農繁期、なるほど、農繁期の時に農家の方お参りできるにしても、なら町の人たちが、あの島だという人たちが参ってくる、ね、そういう私は全ての家におかげをいただくためにです、であるこの辛抱の徳というものをつけとか身につけておかなければいけないと思う。昨日は春の無題祭を、まあ、あんなに麗しを放させていただきました。西鉄がストだからお参りが少なかろうと、少ない段じゃないかえって多かった、ね、お腹じゃならんかって少しずつ新人が伸びていくのだから、伸びただけはお腹じゃならんかった。だから哀楽のご信者さんはね、今日はもう西鉄が休んとるから、もう今日はお祭りはご無礼しゅってことある信者はだんだん少なくなってきたということ、ね、雨が降るからお天気が良いから、西鉄があるかないからで例えば左右されるようなことでは私は本当の力じゃないと思う。それでもやっぱりなら言うなら平常通りのおかげをいただいていけれるというようなおかげをいただくためにもね、雨が降るから風が吹くから偉いと思うではなら、その辛抱こそ身に徳を受ける。その辛抱というのはどういうことかというと、もう辛抱ができんというところでね、もうそれこそ辛抱ができんということになってくる。その辛抱ができんところを辛抱するんだ。小倉の先生は大変男を受け入れた方だけに大変厳しかった。もう死んじゃんでも、もう特に家庭奥様なんかには大変な、もうそれこそ理不尽な、まあ言うならことをおっしゃっておられたらしいですね。とうとうもう新婦がしくやずに、奥様がだいたいあちらから見えてるからね、岡山県の山というところから見えてる。それでその新婦がそれこそ仕切らずに帰られた。主人様のお口添えで小倉においでられとったんですから、主人様にその胸を告げてお取り次ぎをいただかれて、実は高校でございますからと、もう他のことならもどんな辛抱でもいたしますけれども、もうこのことだけは辛抱ができませんとおっしゃった。その辛抱ができんところを辛抱するのが辛抱だぞと主人様がおっしゃった、ね、桂が出ていけと言うて、表から出したら裏から入れ、裏から追い出されたか表から入って、ね、桂という人間は、ね、普通の人間と違う、それこそ九州の元を取ろうかというくらいな、言うならば大人物だから、普通とは違う。さあきつかろうけれども、また帰れとおっしゃったという話があります、ね、もう他のことならどんな辛抱でもするけれども、このことだけは辛抱ができんという、ね、それは苦しか、ね、もう苦しいの段じゃありません、もうこのことだけは辛抱ができん、その辛抱ができんところを辛抱するのが新人じゃ、さあ帰れとおっしゃったというのです。だからこそああいう 体得の先生がおできられ、またご自身もああいう体得を受けられて長生きの鍵を受けられたんです。雨が降るから風が吹くからというのは決して天候のことだけではない。人生の中にいろいろなことところがありますけれども、そこを私は辛抱し抜いてこそ、私は本当の辛抱の辛抱の徳ですから。普通の辛抱じゃいただけるはずありませんよ。けれども信心するなら、信心しない中なら別ですけれども、信心があるならばそこを神にすがって辛抱するのだから、すがるもんが神にすがって辛抱させていただくところに辛抱の徳が、辛抱の徳というのは今申しますよ、農繁期だからとか農閑期だからとかいうこといらん。もう本当に西鉄が休んじゃったけんで、もうお参りがごより減ったと国鉄が休むとかなんとか言うからね、お参りが少なかったということはないということ、ね、それにはなら、例えば私の新人がです、ね、もう大体は私も辛抱力のある男ではないですけれども、いつの場合でも神様へすがっての辛抱であったから、人が辛抱ができるところが辛抱ができた。私は大きな人物とか大きな心とか大きな受け物というのはどういうことかというと、あとで辛抱力から生まれると今日は私は思いますね。どんなことであってもどうも言わんです辛抱しとら、そうしとるうちに心が大きくなるんです。いわゆる辛抱力ができるんです。いや、辛抱の徳ができるんです。だからあっちはもうどれだけ大きくかもうそこがわからんというように大きい人は、そういうやはり初めから大きいのではない、辛抱に辛抱を重ねて、ね、その辛抱力がだんだん心も豊かに大きくしていくんだと私は思うんです。最後のところにね、大きな声をしたり節をつけたりせんでも人に物を言う通りに拝めて、ね、そこ辛抱辛抱というところは大変難しい、その表現でここには雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならんというふうに、もう大変難しいところを信心によって、信心神様にすがって辛抱せと言っておられるところが、最後のところにはもう平易に教えておられます。昨夜のご記念に持った以上の小西さんがお礼に出てました。もう江戸先生はもう本当に感激いたしましたって今日のご来祭をいただいて、もう本当にもう感動いっぱいで帰らせていただいて、ね、今晩はまたそのお礼参りをせずにはおられなかったというて夢参ってみました。せっかくご来祭いただくならそのくらい、そこのせっかくのあれだけの感動感激の言うならお祭りをお互いいただくのですからね。私は昨日、ご記念ちょっと前に出てきた。で、ご記念昨日は、池田先生が聖法院ですから、池田先生の先生でご記念が。誰もご記念に出てきとらん。誰もが何人か出てきたの。あのご主人が、上野先生と池田先生。男の修行生では、正野先生が一人出てきた。家族のものが何人か出てきた。まだお昼間にいっぱいおるんですよ。さようのご記念だ。もうそれこそ私はもうどんなに大祭でもうそれこそこうひっくり返るような賑わいをいたしましても、夜のご記念の時にはもう平常と同じだからならんというのが私の生き方です。だからもう大祭の雰囲気というようなものはもう全然私は残しません。からもう道がそこに引き上げてある、お米や廊下にまたいっぱいずらっと並んでる、そういうことが好かんです。もうきちっともう夜のご記念にお参りをしてる、もう平常と一つも変わらない。 まあ、中には五代生の婚肉をいつまでにこの残しとくとかよかっていうのは人もありますよ。けども新人というのはそんなもんじゃない。どういう例えばなら昼天夜晩夜のことがあっとってもなら夜の極年には夜の極年で平時あら今日何かあったんじゃろうかというくらいなね雰囲気がなかなければ私は本当じゃないと私は思うから私ここはそういう流儀なんです。いわゆる最後のところにですね決して大きな声をしたり、ね、節をつけたりせんでも人に物を言う通りに拝めということは平易ということだと思うんです。平常ということだと思うんです。たくさん修行者がおりますけれども、ね、何を修行しておるのかと新人修行しておったでしょうね。それが夜のご記念出てこれなかったなんてどんなに考えてもおかしいです。私は昨日その、小西さんの小西さんはご主人の方は必ず夜のご記念に参ってくるんです。ですからね後ろならお前一人でも今日はご無礼しようってことない、ね、それもなら昼の五代祭の言うならば感動が感激がです。また夜のご記念にお参りさせていただいてね本当におかげをいただく、もう本当に大祭を境におかげをいただく人、大祭を境におかげを落とす人、これは教会でもそうです。記念祭な記念祭を境にと伸びる教会と、もう記念祭を境に節が折れたんじゃろうかということをひっそりとしてしまう教会があるんです。あんまり力みすぎとるからですよ、ね、やりやりが出るからです。新人それが新人なのだからということと思っていただきたいですね。どういう場合であってもね、あとみども神にすがってというおかげがいただかれるのですから、もう今日はこれ一番だろうと言ったようなことがあってよかるはずがない。他のことと違う新人、それが新人なのですから、神にすがって辛抱させてもらう、そこに辛抱の徳が受けられ、辛抱の力が受けられる。その力はどういうことになるかというと、農繁期であろうが農閑期であろうが、ね、やはり売り上げはいつも同じ、ね、100の力を受け取れば100がいつもおかげをいただける、1000のおかげをいただけばいつも1000のおかげがいただけておる、いわゆる平常通りのおかげが受けられる。だからこそそういう厳しいなら修行を させていただいたその最後のところは、節をつけたり大声をしたりせんでもということは平に平常だということ。哀楽の場合、どういう例えば大きな個人な行事があってもです、ね、お昼間全員がひっくり返るような天夜晩夜のことがあってもです、ちょっと夜のご記念はあら今日何かあったんじゃろうかということは平常な私は夜のご記念ができられる、できる、ね、昨日はああいうお大祭があったが、ね、だからなら明日もう18日の月の祭ですけれども、五代祭はもう何日も前にあったような感じがする。いつでも場合でももうやはり18日のお祭りは18日のお月の祭で平常どおりの月の祭ができる、ね、もう昨日は家中でお前一人検定、今日はお前先生を語っていったような信者がだんだんなくなってきたということ、ね、平常どおりのおかげが受けられるという、それを 私は力だと思うんです。平常通りということは素晴らしいことです。神様にはそういう平静な心、できるときはできる、できんときはできん、いっぺんにスタートとかようとしてしまう、そういうことでは真理になりません。そこのところを始めに行くでしょう、本当にお前が言うように、桂松平という男は難しい男じゃ、きつかろうきつかろうけれども、神様にすがって辛抱していけ、それが真人辛抱じゃと神様が仰せられたという。徳を受けるというのはもう辛抱ができんというその向こうに、神すがって辛抱させていただくところだけが力になるのだ。特に言うならば一番大事なところをみんながおろそかにする傾向が強いです、そこからが力になるとね、人並みじゃ人並みです、やはり人並み優れたおかげをいただくためにはです、やはり人並みすぐやった信心ができなきゃなりません。信心をさせていただくものは、人が人弁なら私は行人弁という、いつもこの修行の行というものがなからないけんです。信心のないものが人弁の時には、信心のあるものは行人弁、同じ信心をさせていただいておっても、力を受ける徳を受けるというものは、普通の信心の人は人弁で行くかもしれんけれども、私はいつもそれにもう一つちょっと加えて行人弁で行くという、そのちょっと一つ加えるところが力になるのだ、得になるのだ。信心信望の得とはそういうことだと私は思うんですね。